101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は向川女子大学の丸山先生に煩わしまして、鳴尾甲子園の昔の話第2回目というのをやらせていただきました。甲子園筋をずっと南の端まで突き当たりますと大きな公園がありまして、その公園の中に昔中等学校野球大会をこの地で行ったというモニュメントが立っていまして、西宮でするのは、その鳴尾の地でするのは第3回からなんですけれど、いきなりその第3回全国中等学校野球大会ですね、この地区の代表として出た関西学院中学が優勝戦まで行って、しかも勝ちかけてたのに雨のために中断されて、再試合で延長戦で負けたという残念なお話やなと言いながら聞かせていただきました。今日もまた丸山先生煩わしまして、この前の週のお話の続きを聞きたい、こうやって約束をしましたのでやってまいりました。丸山先生こんにちは。
あ、こんにちは。またよろしくお願いします。
またよろしく。なんかもう引っ張り回しますな。すみません、面白いお話なんでついつい調子に乗って続けさせていただいてますが、今僕の友達が言うたように本当に先生ようご存知。これは何かきっかけがあったんですか、お調べになるような。
もともとね、いろんな歴史的な伝記みたいなのをね、はい、書いてるんですね。
そうなんですか。で、
まあ、例えばナイチンゲールがあって、はい、ナイチンゲールは統計学者だったとかね。それとかね、あとペリーとヘボンとかね、横浜開港っていうような、はい、そんな本をね、いろいろ書いてまして。
あ、そうなんですか。
で、まあ、海外とか、まあ、国内で活躍するした、まあ、江戸時代あたりのね、人をこういろいろこう調べて、
はい、
で、まあ、そのいろんな探検してた、まあ、歴史探検してたんですけど、まあ、いよいよ今度は地元の歴史探検しようか。
そうですか。まあ、向こう側女子大にあるから西宮の歴史、あるいは鳴尾甲子園の歴史の興味がおありねと思いますけど。
そうなんですよね。その特にね、向こう側女子大はね、はい、甲子園ホテルっていうね、
甲子園口の、
そうなんです、はい、学者を持ってますし、それからさっきの競馬場の話が、はい、前回ね、はい、ありましたけども、はい、その競馬場の阪神競馬場が、まあ、その競馬場だったんですけども、
はい、
その一部の建物を今も保存して復元してます。
そうでしたね、はい、向こう側女子大には昔の競馬場の建物が残してあるんやでっていうことを聞いたことあります。今でも見られるんです。
そうなんですね。その中に今芸術館といって高等学校中学校がね、はい、その中で音楽とか美術とかをやってますね。
そうですか。いつかはね先生、はい、向こう側女子大あるいは向こう側女学校というのがどこでどうやって生まれたんかという話もね、
それも面白い。
一遍聞かせてくださいね。
そうなんですよ。それもね、はい、すごく面白い話で、ね、面白い興味がありますよ。
ですね、うん、先生地域の歴史をずっとそうやって調べていらっしゃるということですので、きっとその話も聞けるやろうなと思ってます。でも今日はね先生、この前の時にお話伺った、浜甲子園、僕お話聞きながらチラチラね見てたんですけど、この前は野球の記念塔みたいなもんでしたでしょ。モニュメントがあるな。そのすぐ横にね、松林がありまして、の大きな公園がある。その公園の真ん中に実は 木造の船が置いてあるんですな。
そうなんですよね。
このこれが何やろっていう
ね。この前言ったらあの周り砂場でね、
そうそうそう、
要はあの子供たちがこう遊んでね。
ですよね。
まあ、中のあのジャングルジムみたいな昔ありました。
ありました。
ね、あんな感じでね、
はい、
大きな大きなこれ海賊船を模したような船ですよね。これ
なるほど、大きなあの砲が張ってあるですから、まあ帆船ですよね。
そうですね。
で、この上には見晴らし台、見晴らし台というか、あの遠眼鏡で遠くを見てた、
見てて、あらまた来たぞみたいなね、あのこのドクロマークがこうはためいてるようなそんな船ですよね、これね、はい、
そうですね。ダルタニアンが降りそうな船ですけれども、
でその船の上にはね、前田さんとお二人こう、は
い、
座りまして
あれが見たくて、あのこれ何やろうと思ってたんですけど、実際来てみますと、これ長さが20メートルから30メートルぐらいあるような大きな木造船ですね。
そうなんですね。
幅が5メーター、はいはい、うん、高さは10メーターぐらいあると思いますが、
そうですね、
これ実物大かもしれませんね、先生。
そうですね。これね、でもね、初めこういうところになんでこんなものがあるんかというね、
いや僕もそれを
思ったんですね。
まあ海に近いからかなと、
という気もあるんですけど、はい、実はね、この私このいろいろ昔のことを調べていくとね、はい、これがね、
はい、
実は面白いことがあるんです。この阪神パークって、この辺あたりみんな阪神パークっていう話はしましたですよね、
はいはい、阪神パークやったで、
その阪神パークのね、はい、ボートの池があったんです。
阪神パークの中に、
中に
このボートを漕ぐような池が、
ボートを漕ぐね、大きな池があったんですけど、
写真で見たことあります
わ。ありますね、
はいはい、
その池のどうやらこの跡とぴったり合うんですよ、この辺り。
あ、ここに池あったと思ったらいいわけですか。
そうなんですね。
はあ、で先生、この前の話で、
はい、
この辺り一帯は海軍の基地になったんやとおっしゃってました。
その後ね、その後です。阪神パークのその池があって、やった後の阪神パークが後に海軍のね、あの基地にな
るんだ、なったわけですね。
なったわけですけど、その前にあったところが実はこの池があったと。
ほー、それじゃあそれも全部もう潰されちゃってたわけでしょ。
そうですね、
海軍の基地になったため、
海軍になってて、
はい、
そうすると一旦ね、そんな跡形もなくなったのに、
はい、
またここにね、
はい、
この砂場と、まあ、その上に船を、
これちょうど周りの砂場っていうのが池と見立てたら、
池と見立てたらね、
その上に船が乗っかってる、
乗っかってる。
これは昔の阪神パークのことを覚えてた人がおったんちゃいますか
ねえ、誰か覚えてて、この辺でようボート乗ったな言うてんな、この辺のまあ公園作るんやったら船でも作って置いとこかってね、そんな感じですよね。
そうですよね。これ確かあのこの近くには、後に厚生年金の大プールがあったと思うんです。で、それもなくなって、もう本当の公園に、あの自然の公園になったわけですね。だから子どもたちが、今も子どもたちいっぱい来てますけど、子どもたちの遊びはということになったんでしょうが、そこにまあ造形物として船を置こうと思った人がいた。で、その場所は昔阪神パークの池であった場所である。なんか因縁めいてますね。
まだ因縁はいろいろあります。
あ、そうですか。
そうなんです。
へー、どんなことですか。
ここの阪神パークっていうののところに、はい、昭和10年に、
はい、
水族館ができるんですよ。
あ、できましたよ。はい、それは僕も聞いて知ってます。
もう行かれたということはない
です。あのね、小さい頃にね、阪神パーク行ったことあるんですよ、
はいはい、
本当にあのおじいちゃんや、
はいはいはい、
連れられて、はいはい、だけどその時は建物の入り口ぐらいしか今記憶ないですね。入ったとこに水族館ありましたよ。
あのね、今はね、ずっともうこの後西側行ったちょっと駐車場みたいになって、
はいはいはい、
高校野球の時にバスが止まるようなとこ
あ
るんです
けど、ありますあります、
あの辺りに水族館あったんですね。
はあ、そういう位置になりますか。
そうなんですね。
なるほど。
で、その水族館ということで考えたら、
はい、
今もね、実はこの船の横にね、
はい、
この西宮市の環境のね、
はあ、
教育をしてくれるセンターありますわ、これね、
はあ、
でその中にね、
はい、
実はね、
はい、
水族館あるんです。
水族館がありますか。
これもまた富豪でしょ。昔この辺りに水族館あったから、この辺りに水族館作っとこうかって。
いやー、本当ですね。あ、昔のものは全部なくなっちゃったけど、全く姿を変えてたけれども同じようなものはあんねんと。
そうなんですよ。
わざわざ作られた。前
田さん、いっぺんちょっとその昔の水族館ちょっと行ってみましょうか。
行ってみましょう。海賊船の公園から歩いて1分ほどのところに、建物がありました。この建物は西宮市立なんです。 甲子園浜自然環境センターと看板がかかってます。ここは先生また面白いところ。
そうですね、あの玄関を入ったもう前にですね、この行ってました水族館、ね、
これ何でしょう、
ミニ水族館なんですね、これね、
円筒形の 水槽というんですかね、ありまして、
そこにそうですね、これなアリゲーターガーというね、まあ、外来種の魚です。大きいですよね、これね、
見たことない魚ですね、1メーター近くあるような魚、ね、ここに泳いでますが、これ、まあ、
はい、これだけ
外来種
みたいですね。でこれだけじゃなくてね、なんか、はい、あの後ろの方にはあの海で、海や川やの魚がいっぱいこうね見れるという、
ブーンっていうなんか水槽の中で水を動かしているモーターの音ですね。まあこういうのが玄関にポンと置いてある大きな水槽です。で中を見ると真ん中に通路を作って、両側右も左もガラスケースがあって、そこに魚がいっぱい泳いでいる。
そうですね、あのこの入っていきましたら、
先生これフグです。
フグですね、フグですね、
フグがいてボラがいて、はい、カワハギもいてるようですね。はあ、綺麗な水の中ですからとっても見やすい、ライトも当たっています。そうかと思うとアナゴがいたりしますね。川アナゴって書いてあります。キュウセンベラとかブルーギルとか、と思うと今度はクサガメ、カメがいたりしますね。これ川の魚、いくらかあるんでしょうね。オオクチバス、バス科の魚、それからオイカワ、これは鯉みたいですね。ゲンゴロウブナ、ギンブナ、日本イシガメ、アメリカザリガニかと思うとイモリと書いてあれば、イモリまであるんですな。これ先生水族館ですよね。
そうですね、まあ、あのタイトルにはミニ水族館って書いてますけど、これだけね、まあこんなものが誰が作ろうと思ったでしょうね、これね。
ここの建物を水族館にしようと思う発想が面白い。
発想がね、その昔に、まあ、誰かがねその水族館があったというところで覚えててね、さっきのあの船浮かしたろ浮かべたろと一緒かもしれません ね。
昔のことって今も生きてるでと。
そうですね、誰かがね覚えてるかね、まあそのね、
ちょっと2階があるみたいに、はいはい、3階まで上がれるようになってます ね。
この3階というのがですね、あのまた野鳥の観察をしたりとか、またあのそういった歴史を、まあ歴史のね阪神パークのそのいろんな歴史をこう書いてあるあのコーナーもあったりしましてね、なかなか面白いところです、ね、はい。
この建物にはエレベーターついてますんで助かるんですけど、まあ、1階に水族館があって、そしてエレベーターで3階まで上がれるようになってましてね、3階に上がると今度は学習交流室という部屋なんですけれど、さあここがどうも評判の部屋のようで、今も中学生の方々大勢おいでになってワイワイやってらっしゃるんですけれど、何が目的かなと思ってちょっと聞いてみましたら、望遠鏡が3台置いてあるんですね。南側の壁面は全部ガラス窓になっていまして、そこから海が見えるわけです。もうまあそば海ですけど、その海にたくさん鳥がいてるんですね。ここは干潟もあったり、鳥が行こうような場所になっているらしくて、たくさん鳥がいてるんです。でその鳥を望遠鏡でどうぞ見てくださいという、そういうサービスをされてるんですね。西宮市立甲子園浜自然環境センター、これはあのこの間この番組で小川センター長のお話聞いたのは、兜山の自然環境センターのお話で、兜山はどうやってできてきたかとか、兜山から流れ出した砂が仁川ピクニックセンターの大河原を作ったとか、まあそういうお話聞いたんですけど、こちらは甲子園浜ですから海ですよね。で海でそう生活している者たち、まあ魚とかあるいは貝とか、それから鳥とか、そういった自然のものをここからどうぞ観察してくださいというふうな建物のようですね。来られた、来たことのない人、絶対一遍は来ていただきたい。とっても綺麗な景色と、それから自然の動物がもう本当テネットのように身近に見れる場所ですし、 それからまたいろんな資料が置いてあるので勉強するのにもいいところなんですね。割り方は知られてないけれどいい場所というふうな感じがしますね。そこへ今3階までやってまいりました。先生、1階の水族館も面白かったですけど、この3階の展望台もいいですね。
いいですね、この野鳥がいっぱい見れるというね。
とは先生が前にもおっしゃってた海が見えるということは、ここからその阪神パークの遺跡が、
そうなんですよね、
すぐ見える。
はいはいはい、
今日はちょっと満潮で、
そたまたまね、今の時間がね、
水面が高いので、はい、みんなスイカに水の中に潜ってますけど、これ水が引いた時、はい、よく見えるわけ
です。まあよく見えますね。それでね、この今も満潮でもその昔の展望台の基礎の部分はちょっと上出てるんですね。
そうですか。
だからまあその辺りを見て、ね、まあ、干潮になったらこれまたね、
そうでしょう、
もう古代遺跡みたいなことになりますよね。
いっぱい出てくる。
そうです、そうです、
写真がそれ写ったものがここに貼ってあったりします。これ見たらよう分かりますね、こんな姿になるんやな
って。そうなんですね。でこの間ちょっとライオンの話をしました。ここにねちゃんとそのライオンのね写真も貼ってあるんですよ。
そうか、なるほど、ここへ来たらもうそれも見られるわけですよね。
それであとそのライオンだけじゃなくて昔の阪神パーク、私もねここへ来たらまあ鳥もいいんですけど、いつもこの阪神パークの遺跡とね、それでその後ろにありますねこの初代阪神パークというちょっと展示があるんですけど、
ここ展示がありますね。たくさん貼ってあるな、面白そう。
でそこにね、まあ水族館の場所とか、それからあとはそのいろんな池があったりとかいうねことが全部ここにねありますわ。
なるほどね。じゃあここから見たらいっぺんに位置的にもここの場所にあったわけですし。
そうですね、ちょっと西側の方ですけど ね、 です
よ
ね、
よう分かりますね。
その中でね、前田さん、あそこにねクジラっていうのがある。
クジラの写真出てますね。
クジラの写真出てますね。
飛んでますね、クジラが。
なんとね、日本で初めてクジラを飼育した水族館なんです。
日本で初めてやったんですか。 それまではそんな人間が飼育するようなことはなかったんでしょう。
クジラがねそんなもんね運んで来てっていうのはね何遍も失敗してるんですけど、阪神電鉄初めてこれ成功したんですね。これでね、これ昭和11年です。昭和10年にここの水族館ができたんですけど、
昭和10年
にできたんです。
僕の生まれた年です。
ああそうですか。ちょうどその時阪神タイガースも生まれました。あ、
阪神タイガースもそうやったんですね。
そうなんですね。でその昭和10年に行ってて、11年の時にね、はい、まあある人が和歌山からねやってきました。
和歌山から。
和歌山からで、そこでねその人が言うにはね、こう事務所にやってきて、水族館の事務所にやってきました。
はい、
これクジラの生け捕りしたんですわ。クジラ生け捕りしてね、これをね、まあ言ったら捕鯨って、まあ昔ね、はい、そのなんか槍みたいなビューとこうやったでしょ、はい、そういうショーをね、このクジラやったらどうやという、
あ、提案しはった。
まあここ海水浴場ね、その水族館の西川は甲子園のこう海水浴場、
そうでした、海水浴場でしたよね。
そこのイベントですわね。
なるほど。
そのイベントにこのクジラを小せえへんかと言って、
珍しいからお客さん集まるでってなもんですね。
でその話聞いてね、はい、まあそれあんまりそのやっつけてね、こうまあたら殺してもあれやから、
ね、残酷ですよね。
だからそのクジラをね、ここまでね、うん、運んできて水族館ちょうどええし、
は
展示やね、生きたままの展示をしたらどうかという、
まさに水族館ですね。
まさに今やったらね、それこそなんかイルカショーとかなんかあるじゃないですか。でも当時そんなクジラ買ったようなことがどこもなかった。でわざわざ水族館のところにクジラのために池作った。プールを大きいですか。で池を作って、でこうずっとね、その当時ね水族館は阪神丸いて船まで持ってた。専用の船を持って、で専用の船が持ってたんで、その船をね和歌山まで派遣して、
はい、
どうやって持ってこようか、ものすごい苦労したみたいな。
でしょうね。
でね、みんなね、その持ってき方がわからない、
はい、
で例えば網の中に入れてね、これ失敗したところがあって、網の中に入れてそのまま引っ張ってきたらね、船引っ張ってきたら、はい、中でクジラが暴れてね、もうしんどなって死んでしまう。
なるほどなるほど。
でどうしようかっていうんで、クジラを船の上へ置いて、はい、上げてね、これ哺乳動物やから、
はい、
息するからね、その上げてで水かけてでそのままなんかタオルで保温してっていう、まさに現代のやり方をね阪神水族館の人が発明した。それでねそのまま来てね、はい、であのプール用意したプールがあるでしょ、はい、でそのプールに入れるのにここで逃げられたら飽きません。もうせっかくここへ連れてきたのに
元も子もない、
元も子もないんでこの滑車みたいなトロッコみたいなのにねクジラ積んどいて、はい、そのトロッコごとねボーンと池の中に海へそはめてで、逃げんようにね。
なるほど、そこは原始的でしたな。
原始的でね、でなんとねそのクジラが ある水族館でって言って そこにねちゃんとこう、
でね
そこにね奇跡って書いてますので、でますます元気阪神水族館のゴンドウクジラ書いてますわ。
あれポスターです、
ね、ポスターね、あここにあるポスターです。そこで面白いのはねこれもりもりイカを食べてますって書いてある。もりもりイカを食べた、イカ食べはんねんねこれね。でねそう食べはんですけど、はい、この当時の人が振り返ってね、はい、面白いことありましたって言って、これ確か同じ前田さんっていう人で、ね、記録に残してくれはったんですけど、もりもりイカを食べてますっていうので、はい、他のね水族館からね、そうどうしておめでとうございますとこうようクジラやりましたなって言うてきまして、それでところが我々そのどんな餌を与えたらいいのか分からんかったんで、はい、いろいろ調べたら、これモリモリイカというのが書いてあって、モリモリイカ我々調べたけどね分かりまへんねんと言って問い合わせてきたというね、そういう逸話が起こってモリモリイカ、モリモリイカを食べてますって書いてあるんでね、これきっと特殊なイカでクジラ生息してんやなという話ですな。
そうですね、まあ、その話のネタになったのがポスター、
ポスターぜひ見てください、
ね、そんなのが貼ってある。
そうですね、
で当時のこれ写真はほとんど当時のものということになります。
そうですね、多分ね僕もいろいろ過去のあれを調べたんですけど、ここにしかないような写真っていうの結構あります、ね、
あそうですか、
はい、だからここの展示っていうのは実は貴重な、
ね、
展示でございまして、
魚取りだけじゃなく、はいはい、こういう資料の展示もとっても大事なものなんですね。
で私の作った資料も貼っとと思ってるよもらってるみたいな。その横に見ましたらね、鳴尾球場がさっきの復習ですけど、
これ何やろなと思ったら鳴尾競技場の競馬場と競技場、これ先生これ競馬場でっか競技場でっかどう
ですか。でそこの競馬場の中にちゃんとトラックがあってって言ってね、でその中に2つ球場があるという図がまさにここにね書いてある。
これですか、一番外側が競馬の走る場所、
そう
その次の輪が陸上競技場、
陸上競技でね、その輪の上に直線コースも
ありますね、はい、
400メートルの直線コース400メートル直線で走ったらしんどいですよ。でその下にぐるっと回るのが800メートル、これまた800メートルずっと回ろうと思ったらしんどい話ですね。でその中に確かに2つ球場入ってます、ね、
これわざわざ色がつけてあるからよう分かりますが、野球場が2つ並べて作ってある、
そうなんですね、
すごい広さやったということですね。
その横にね、まあ言ったら100面コートって言うってありましたけど、はい、それのまあ祖先になるやつですけど、ここにすでにテニスコート2面できてるんですね。でこのもうまさにもうテニスが日本に入ってからすぐの頃ですわ、こんなね、こうテニスコートが2つあって、あんまりねテニスやるのにこの辺やっぱり浜風が強い、でバーッとこうついてきたらボールがね飛んでたら困るから、この吉津みたいなこのこうごっきなものの、ね、前たら幕ですわな、みんな幕持ってねボール飛んでいかんようにやったっていうテニスよ。でこの下にねこう書いてますのがこのプール、これねトラックを作るときにどうやらね土をこう取ったんですよ、わーっとこう土を取って、はい、そのトラック作ったんですけど、その土取りの後の堀ができた、そんなこれプールにしようかってでプールにしてこれ400メートルのプールが堀ができて、あとこう木入れたんですけど、さすがにまあ簡単なものやから飛び込んだらね濁ったっていう水がねこういうような記録も残ってますね。
今の企画にはハマらんような運動場ですな。
そうです ね、もうとてつもない大きな運動場だからこそ中にその2つ球場が、
野球場ができた、まあ、それで中東野球をここへ呼ぶことができた、
できたと、
いっぺんにたくさん試合ができるということで、 あ、なるほどね。この図はここにありますか、あの水族館の中にありますけど、これは本当に甲子園の全体をこの歴史調べるために貴重な資料ですよね。
そうなんですね。こうやってどっちも大事ですよ。こっちはあの野鳥って反対側を見るんですけど、野鳥よりくるっと回って180度回ったらこの図がありますから、この
歴史好きの先生にとってはこれはもう欠かせん資料やというわけ。
私鳥よりもこっちが見て
なるほどね、いっぱい面白い資料が貼ってあります。高円浜っていう新聞が貼ってあったりするんですね。高円の浜は、まあ、ずっと西の方ですけど、この中津の浜、浜甲子園というのも大きな海水浴場ありましたし、漁業も盛んで、この辺にはたくさん漁師の方いらっしゃって、でもあのイワシ漁が盛んにあったというようなことも他で話を聞いたことがありますが、そういう場所に阪神パークというレクリエーション、リゾートといいますか、そういう大きな施設ができたり、あるいはそれより前に運動場があっちこっちにできたり、スポーツランドとしてもこう大きな歴史を持っている甲子園鳴尾っていうのは、本当に今やこう住宅街になってますけれど、その昔はスポーツとレジャーの大王国やった。まさにその通りやな。先生のお話っていうのは本当にあの一つずつずっとこう聞いていきます。とっても面白いし、それが今でもこうなんか伝統として残ってるんやないかなっていうような感じがしますね。先生 の, あの歴史の研究っていうのはそういう立場でなんか伝統をこう求めていかれてるような感じがしますけど。
そうですね、伝統というか、まあ時間から時間へこうね、情報がそのまま伝達されるみたいなね感じですよね。
そういうところになるんですよね。途切れてしまって全く変わるんじゃなくて、ずっと時を経てまた出てくるでというような感じがしますね。
だから世代から世代ね、誰かがそう覚えてるんです。さっきの池の話とか水族館の話とかね。
ここには池があったで、だから船やというふうな発想とかですね、ここには水族館があったんや、自然環境センターには水族館作ろうというふうな、そういうイメージ発想というのがやっぱり続いて出てくるというのは歴史あってのこそやというふうに思いますね。今日もまた面白いお話聞かせていただきました。これはなんか今まで聞いたことのない話ばっかりなんで、とても楽しいんですが、何かもうテーマとしたらいっぱいまだ他にありそうな、例えば競馬場ができて潰れてまたできてというふうな話、それから後に運動場になり野球場になり飛行場でもあったというふうな、こう変遷の激しい鳴尾、変遷の激しい甲子園というふうな感じもしますけれど、まあ今日のこういう姿になるまでに一体どれだけの変遷があったのかというようなこと、先生のお調べになった研究の成果をこれから徐々に順番に聞いていけたらなと思います。先生そういうことで言うと、先生にしばらく使わせていただかんとあかんと思うんですよ。
まあ楽しい話ですよこれね。本当にいろいろ歴史がやってるとやっぱり面白いことどんどん出てきます。
出てきます ね,
ねえ。
でまたそれをあのお聞きすると楽しい。でそれを僕だけが楽しむやなしに、みんなで楽しんでほしいと思うので、こうやってどうしてもマイクを向けて先生のお話聞いて番組に仕立てたいという欲望がまた湧いてきますね。よろしくお願いします。
あ、どうもこちらこそ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日は先週に続いて鳴尾甲子園の古い昔のお話を、現場に来て今こうなってるけど昔はこうやったっていうふうなお話を向川女子大学の教授でいらっしゃる丸山先生にお話を聞きながらお伝えしてまいりました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。